民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、今年最後の放送になってしまいましたね。もう早いもんで、もうあっという間でしたね。いつものメンバーでお送りしたいと思います。
あ、岩田徹です。
はい、西尾彩子です。
はい、そして、西尾信明さんは今日欠席なんですけども、はい、私が、進行役夏久としてお送りしたいと思います。もう本当にあと数日でもこの2019年が終わるんですけども、まあいろいろねありましたけれども、今年の漢字は令和の令、命令の令だそうですけど、私は嘘かと思いましたよ。今年の漢字
嘘つきながら、はい、ね、行政の私物化をして。
私物化ですね、
あのね、私物化がなぜ悪いかっていう、そこまで言う人いるんですよね。
はい、
でも私物化っていうのは、あのエコひいきですよね。
そうです。
法の下の平等に反してますよね。
はい、
だから、桜を見る会のなんかの場合は、お金を出して票を買うでしょ、選挙の結果を歪めるってことですよね。
そうですね、でその原資となっているのは我々の税金ですからね。
そうですね。
はい、そして、なんかどうやら自民党のある一部の人たちはもうこれでよし、しめしめ逃げ切ったと言っているそうですけど、
コメントも言ってますよ。
あ、そうです。
逃げ切ったって、はい、
その
逃げ切ったっていうのはね、犯罪者がいい言葉なんですよ。
まあ、説明するするって言いながらね、いつもしていないわけですけども、まあ、一応国会終わってもですね、野党合同ヒアリングとか、まあ、かなり厳しく追及してますよね。
やってますね。はい、で、はい、その安倍首相が逃げてる原因は、
はい、
予算移管始まると外遊しちゃうんですよ。
そうですね、もう最近ここ数年はそのパターンですね。
で、予算委員会っていうのは首相 の、 あの出席が義務付けられているから、1対1で答えなければいけないから、それから逃げてるんですね。だから日本記者クラブと海外特派員協会の会見をもう5年以上開いてないというふうに聞きました。
はい、
であそこもね、いろんな記者がその場で自由に質問するんですよ。内閣の記者クラブとか、はい、国内の普通の記者会見の場合は記者が質問事項を事前に知らせて、それで、その答えを安倍総理が読み上げるということを聞きました。
まあ、日本のやり方はそうですよね。なんか都合悪くと、悪くなると事前通告はないとか言って、買わせますもんね。でも外国人はそうはいかない。
そうですね。
そうですね。あのこの前あの首相同棲なんか時たま見てるんですけれども、毎晩どこかで豪勢な食事してるじゃないですか。メディア の、 あのトップの人とかと、この前政治部の若手記者の人たちと懇談会というか居酒屋でなんか会ってましたね。夜なんですかね、メディアのジャーナリストの教授っていうんですか、そういう人たちはないのかなって思います。
でも外国の場合はほらこう紅茶一杯の飲むのもダメじゃないですか。
そうですよね。
一緒に飲んじゃいけないわけです
か。だからほとんどこう親しく居酒屋で飲み食いするような仲間になっている若手の政治部の首相担当の記者たちを相手にぶら下がり突然記者会見みたいなのをやりましたよね。桜を見る会について、突然どんな質問が飛んでくるかわからないようなこう鋭い質問が飛んでくるようなところからは逃げて、飲んだり食べたり一緒にするような若手の政治部の記者の人たちを相手に、まあ、今だったらやりますよ、喋りますよっていう感じで終わらせ済ませちゃっていますよね。
で、怪獣ですよ。まあ、一番はやっぱ国会で、ね、説明してもらう。
予算委員会でね。
ちょっと話題変わっちゃうんですけど、今年あんまり流行らなかった映画で、記者たちって映画があったのご存知ですか？
記者たち、
記者たち、
うん、あ、題名は聞いてます、
あのね、イラク戦争開戦の時に、あの大量破壊兵器はないだろうって報じたのは、はい、たった一社だったんですアメリカで、
はい、
で後の新聞社、後のメディアは全部大量兵器があるに違いないと、あのアメリカの参戦はもうこれ正当なんだって、もう、もうそういう色になったんですって。
そうですね、そういう。
だけどたった一社だけいろんなとこから情報を取って、これはブッシュの嘘だ、大量兵破壊兵器なんかないって主張し続けて、その当時はもうケチョンケチョンに言われたんですって、もう親戚一同からも家族からも、あんたのところは何やってんだと。だけど最終的には彼らが正しかった、でどこだっけ、ニューヨークタイムズだったかな、一番大きかったのが確かニューヨークタイムズだったので、結局謝罪したんですよ、私たちの取材が間違ってました、でイギリスの首相もブレアでしたっけ当時、みんな謝罪しましたよね、だけど日本は謝罪しなかった、
してないですね、
で日本のメディアも謝罪しなかった、ここら辺にですね、本当にヒットしなかった映画なんですけど、やっぱりすごい記者魂っていうかね、
そうですね、でそのイラク戦争が間違っていたってことについて、あの爆笑問題の太田光さんがね、安倍首相に聞いてますよね、そしたら、いやそこに兵器があったかもしれないんだからあれは正しかったって言ったんですよ、で、あったかなし、あったかもしれないでもって戦争して相手を殺していいんですかって言って、安倍総理が口ごもっちゃうっていうのは、
まあ、その後彼は桜の会に呼ばれて出席してますけどね、あれはどうしちゃったんでしょう大体ね、
どうですかね、
そうですか、まあ、ちょっと話はそれちゃいましたけど、野党合同ヒアリングで野党も頑張ってますけれども、まあ、それに対して野党がちょっとだらしなさすぎるんじゃないか、追及しきれてないんじゃないかっていう人もいますが、でもまあ丁寧な説明をすると言いながらずっと逃げ回っていてですね、どうもその追及しきれないというより逃げ回ることをなんかメディアも国民も
許しちゃってる
っていう感じがしますよね、野党はちょっと頑張ってる
んじゃないかと
思いますけどね、この数年答弁を控えるとか家庭の質問には答えないとか、事前通告を受けていないとかいろんな言い方で答えないんですけども、これ野球の試合だったら、ピッチャーがいやボール投げませんからって言ってるですね、ボール投げられなかったら打てないじゃないですか、
いやそれよりもっとね、ピッチャーがねあのピッチャー 何の球を投げるかを言ってないから俺はバッターボックスに立たないぞっていうことですよ、
安倍さんはアドリブが効かないんですよ、安倍さんがアドリブ効くのはヤジだけ、
あ、ヤジのこと私一言言わせてください、
はい、
あのね国会ってのは、あの国会議員立法府が行政府を、あの総理を、あの監督する立場なんですよ、だから監督される側が監督する側をやじるということはこれは論理的に本当はありえない話なんですよね、やっちゃいけない話なんですよ、野党の議員が総理をやじるのはこれは当然なんですよね、だって国会があの内閣を監視するんだから、監視する方で目光らせてる方がやじるっていうのはこれはあり得るんですよ、
そうですね、
だけど目光らせられてお叱りを受けなきゃいけない方がやじるっていうのはこれは居直りですよね、
あのちょっと1年を振り返るという意味でちょっといろいろ私も今年いろんなインタビューやったなという気がするんですけど、去年だったかな、辰巳孝太郎さんに一言、なんで安倍政権がこんなに続くんでしょうって聞いたら、恥知らずだからですよって言ってましたよね、
普通だったら恥ずかしくて外は出られないんですよね、
穴があったら入りたいぐらい恥ずかしいこといっぱいあったじゃないですか、
あんたの入るような大きな穴はないよって言われてもおかしくないですよね
漢字は読めないし、ね、
こう聞いてるこっちが恥ずかしくなります
、背後を正後って読んだりとかね、
から確一的を外一的って言ったりね、
そう
云々を伝々って言ったりね、もう本当に恥ずかしいですよ、あんなの私ラジオでやったらもう本当にもう番組おりますよ、もう
止まらないですよこの話題になっちゃうと、あのヤジはシナリオがないんですね、ヤジだけはないんですね、
だからヤジは失敗するんですよ、
でもその程度の人たちに道徳云々って言ってほしくないですよね、
そうですね、
でまたあの 共通試験だって、うん、その程度の人たちに、ね、入試改革でお前その前に自分が勉強しろって感じですよね、うんうん、
だから国会議員に試験課せっていう人もいますよね最近では、う
んうん、まあそれは、うん、半分冗談ですけどねでも半分皮肉ですけどね
相当下駄吐かせないとダメな人たちも多いんじゃないですか。
そうですね、共通支持は国会議員にやらせた方がいいですね。
そうですね、
あのね、政経大学の先生がね言ってましたよ、うんうん、安倍首相は政治学部だけど必修科目の憲法に一度も授業に出てないんですって、
うん、で裏口卒業だったって
。そう、 裏口入学っていう話は聞いたことがあるけど裏口卒業っていうのは私は初めて知ったって言って、うん、政経大学の先生言ってましたよね、うん、
言ってましたよね、まあ、彼の母校ですけどね、うん、はまあ、ちょっといろいろ話は尽きないんですけども次の話題に行きたいと思います、最近ですね、まあ、いろんなところで話題になっているもう本当に低レベルな閣議決定というのがいっぱいあって、うん、まあ、これを言い出すとねちょっと番組のレベルが下がっちゃうので、この辺にしておきますけども大変な閣議決定もされそうになっているということが今話題になってますね、うん、はい、
これは自衛隊をイランに派遣するっていうんですよね、うん、集団的自衛権をいよいよ行使する段階になったと、うん、それを国会での議論が ないまま、うん、閣議決定だけで行う、うんうんうん、これが来週あたりに迫ってるんですよね、うん、
でもまあ、さっき言いませんと言いましたけどその閣議決定をね昭恵夫人は詩人だとか、うん、バックアップデータは行政文書じゃないとか
反射の定義はできないとか
そういう、うん、そういうレベルで、うん、自衛隊を海外派遣するって
そうですね、
そんな命をね、うん、なんていうか軽んじてる決定をあそこでやるのかと思うともううんざりしますね、う
ん、あと安倍さんは安保法制の時もそうだったんですけども安保法制についても、はい、そのアメリカの議会で国会で先に言ってから、
う
ん、で日本の国会に
で
言ってましたけど
自衛官までがアメリカで先に言いましたよね、
うん、で今回もそうですよね、
うんうん、有志連合には入らないけども、うん、派遣はするよって言ったんですよ、うん、でその後で日本で閣議決定するんだから、うん、海外に先に宣言しちゃってるんですよね、
う
ん、
まあ、要するに海外の顔色を見てるだけなんですよあれは、うんうん、こうやったらイギリスあ、まあ、よしとしてくれるなこうかじゃあこういうにしとこうみたいな要するに日本の国民より海外の評価の方が気になってるんですよ、うん、彼は、うん、
だからさっきね三権安倍首相は三権分立が分かってないって言って嘆いてるっていう話があったんですけど、はい、閣議決定の意味が分からないんじゃないかと、うん、あと任命責任の意味ですね、うん、任命責任を感じるって11人もね、野球ができるくらい閣僚が辞任してるのに任命責任、うん、普通任命責任って言ったら責任を取るですよね、うん、でもね私ね見てるとね安倍総理は次の人を任命するのが責任だってそっちの責任を考えてみたら、うん、そうするとね全部辻褄が合うんですよね。
なるほど、確かに、うん、
だから責任だったら責任を取る段階ですよ今、うん、
そうですね、
うん、責任取ってたら安倍さん政治家じゃなくなってますよね。もうね、まともに責任取ってたら今までのこと。まあ、
ひょっとして今頃檻の中じゃないですか。
そうですよね。うん、本当ですよね。うん、
話し出すと本当キリがないんですけど、うん、まあでも日本の政治レベルだけでなく、うん、知的レベルとか文化的レベルももう本当に地に落ちてきたなって感じですね。
そうですね。
うん、こんなことを公の場でこんな風に決めていいのかっていうね、うん、ちょっとなんかもう本当私泣きそうですよ、うん、
これはマスメディアの責任が一番大きいんじゃないかなと思うんですね、うん、海外で普通にこう報道されるようなことが日本では報道されませんからね、
うんうん、まあ、だからメディアに対して国民も怒んなきゃいけないんですよね、うん、ちゃんと追及しようっていうふうに、まあ、国民もねなんかその やっぱり堂々と意見をし合うということを避けてますから、そうですね、やっぱりそれはしなきゃいけないですよね、う
ん、メディアの責任だけじゃなくて私たち国民市民の責任も大きいですね、
うんうん、まあ、本当にね、あのメディアがちょっとだらしないぞみたいな話をすると、まあ、いろんな例があるんですけども、うん、自民党の背後にある日本会議とか、うん、新党連絡会の招待とかですね、うん、公明党の母体である創価学会の招待っていうところを、うん、海外のメディアも本当にはっきりと書くじゃないですか、
はい、
でカルト集団だって書いてるんですから、うん、で日本でそんなこと書くところいないですよ、
うん、
まあ、日刊現代は別として
書いてますけどね
、はい、うん、そっか、でもね、もうちょっとね我々も立ち上がってね声を上げなきゃいけませんよね、うん、次の話題いってしまいます、はい、男女平等のランキングがですね、うん、まあ、かなり低いということで、
そうですね、
韓国よりも下だそうですね、う
ん、これ日経新聞に載ってたんですけどね、
はい、
世界経済フォーラムが、12月の17日世界各国の男女平等の度合いをランキングした2019年のジェンダーギャップ指数を発表したそうなんですね、はい、で153カ国が調査対象のうちで日本は121位で前年が110位だったんですが、うん、また順位を落としていると、
はい、
で過去最低になりましたということなんですけれども、やっぱりあの安倍さんは女性活躍なんて言って旗振ってましたけど、やっぱりこれも、うん、あの言いっぱなしっていうか言うだけやってる感を出してはいるけれども、うん、実際は政治の世界に女性の進出っていうか女性が重用されるっていうことがほとんどないですね。それは一般企業でもそうなんですけれども、特に女性のその政治の参画がすごく著しく低いですね、うん、フィンランドの今回あの女性の首相が誕生しましたよね、若いですけれども、うん、34歳かな、はい、もう日本では考えられないですね、今の日本のレベルでは、
うんうん、ね、これに関して私ねやっぱりに国民がダメだなって思うんですよ、
はい、
最近ニュースになった話題で、うん、大きい会社の受付嬢が眼鏡しちゃいけないとかね、
じゃあ私ダメだ、
うん、あの、うん、いや本当にそういうニュースあったじゃないですか、うん、
ありましたね。
あと会社で働いてる女性はパンプスじゃなきゃいけないとかね、そんなことやって外反母趾になって誰が責任とかだって、うん、だそんなこと言ってるところでもうすでに遅れてるなっていうかね、
遅れてますね。
でお茶組は女性がやるって決まってるわけじゃないのに、うん、もうそういうことになってるし、
私も会社勤めの時はそうでしたね、お茶組 なんでってこうモヤモヤしながら、うん、
忘年会じゃねお酌しなきゃいけないしとか、うん、でそれができないとだらしないとか、
うん、
社交性がないとか、うん、いやいや部長がやればいいじゃない、
うん、男性社員にお茶組頼んだっていいわけですよね。
いいですよね、
あと自分で準備すればいいだけで、う
んうん、あと桜を見る会も、うん、三遊亭円滑師匠が呼ばれてるんですよ、
うん、
あの人は文化功労者だから呼ばれて当然なんですけど、はい、なぜかその周りにコンパニオンが美脚を揃えて7人ぐらい並んでるっていう写真が今ありますね、
コンパニオンですね、
うん、だからあれは功労のある男性のもとに女性をはべらせるっていう、そういうこうなんか昔ながらの、ね、
うん、
昔の殿様じゃないけども、うん、そういう発想ですよね。
あのいいですか、最近考えたのはあのグレタさんいますよね、気候変動について非常に発言されてる若い、まだ若い16歳の方ですけど、私すごくあの人を尊敬してるんですけど、すごいなと思うんですけど、そのグレタさんに対してまあブラジルの大統領とかアメリカの大統領とかもういろいろ皮肉めいたことを言ってますけれども、それでグレタさんにやり返されてますけれども、あの日本でもちょっと著名な人がグレタさんに対してこう、うん、
自称アルピニストとかね言ってますね、
そういう人が
自称小説家とかね、
うん、言ってますよね、あの皮肉めいたことを言ってますよね、
うん、だ
あのそれっていうのはその日本ってあの女子供っていう言い方があるじゃないですか。
そうそうそう
そう、うん、物を言う自分の意見をはっきり主張する女性や 子供に対して黙ってろっていう風潮がやっぱり今もあるんですよね、うん、
女子供は黙ってろってね。
そうなんですよ
ね、板橋区でこの前ね画期的なことがあったんですよ、うん、板橋区で小学生が、うん、区議会に陳情したんですよ、はい、野球とサッカーが自由にできる公園をもっと作ってほしい、うんうんうん、でその陳情をして、うん、陳情が一部採択されたんですよね、うん、それでその後何が起こったかっていうと、うん、子供が陳情をするのを禁止する条例を作ろうっていう動きがね、出てるんですよ。
何ですかそれ。
子供たちが一生懸命調べて、うん、区のホームページは違う、ここが違ってるとか、うん、板橋区がここを工夫すればここでもっと遊べるじゃないかっていう、うん、全部調べて小学生がそれを陳述書に書いて議員が紹介して板橋区議会でそれが採用されてるんですけど、それがあってから子どもたちが陳情するのを禁止するっていう、そういう動きがねあるそうです。
おかしいですねそれは、うんうん、
はい、まあね、彼らは自分たちが管理されるのを本当に嫌ってるんだなと思いますけどね、うんうん、ちょっと話戻します。男女平等ランキングの件で、はいはいはい、ちょっとここで連想してしまうのがしおりさんの件なん
ですけど、そうですね、
はい、女性として言いたいことはいろいろあると思うんですけど、
ね、いろいろあります。私も会社に勤めていた時にですね、飲み会で上司からお尻を触られたことがあったんですね。でも相手はすごくもうぐでんぐでんに酔っ払ってたんで、まあすごく不快な思いをしたんですけども、自分が我慢すれば済むことだと思ってその時我慢してしまったんですね。あとやっぱり自分の立場もあったので、上司からセクハラをされて自分は立場上弱い立場にいたので、派遣社員という立場だったんですね。だから仕事を失うのが怖くて黙ってしまったってこともあったんですね。でもやっぱり今それをすごく反省してます。そういったちょっとぐらいのことだったら我慢、自分が我慢すれば済むことだからっていうことで声を上げてこなかった私たちも含めた日本の女性たちの先頭に立って伊藤詩織さんは頑張ってくれたわけですよね。非常にこの自分のさらけ出したくないところまでさらけ出して、名前も顔もさらけ出して、でいろんな誹謗中傷を浴びながら頑張ってくださった、すごくこうそういった伊藤詩織さんの勇気、それからその強さに感謝してますし、彼女がそうやって戦わざるを得なかった状況を作り出したのは日本の社会の男性にも原因があるし、やっぱり私たち女性の側にも原因があるなというふうに思ってます。でもこの判決、この民事訴訟のその第一審の判決、すごく進歩であったなとは思いますが、
ただですね、日本のメディアと外国のメディアの書き方がすごく違うんで、うん、
違いますね。
日本のメディアは、うん、まあ、性的な事件の、うん、まあ、民事訴訟で、うん、まあ、記者側に330万円支払いという判決が出たんだって書き方ですけども、うん、まあ、合意があったのかないのかみたいなことを書いてますけど、海外のメディアは、うん、もうこれは完全に政治案件なんですね。
そうですね、うん、
逮捕直前の男がなぜ逮捕が直前で取り消されたのか、これはもう首相につながってるんじゃないかっていう、そういう書き方してますよね。
海外メディアはその山口氏が安倍と非常に近い人物だってことはちゃんと書いてますね。
だからその辺をね、やっぱちゃんと日本のメディアは書かなきゃいけないし、330万円っていう支払い額はこれね、海外の100分の1ぐらいですよ多分。
そう思います。
これアメリカだったら、ね、3億円以上いってますよね、
うん、たった330万円で決着なのかっていう、うん、そういう報道されてますよね、うん、
だって合意があったかどうか、まあ、ちょっと今置いときますけど、要するに無理やり性行為をして300万円で済むっていう、そういう、それはおかしいですよ、
うんうん、そうですね。
さっき の会社でセクハラされたっていう話がありましたけど、うんうん、はい、ピュッと押し売りされたられたら、うん、外国の女性だったらバシンって左打ちしたんですよ、きっと。
私もその時そうやればよかった、
うんうん、まあ、それぐらいの、ね、ことをやらなきゃいけないんですよ、うん、きっと日本ではね、
うん、あと私納得いかないのはですね、そのメディアの、日本のメディアの報道の仕方なんですよね、うん、その伊藤さんがその被害を最初に 顔と名前を出して訴えた時に日本のメディアは大手のメディアはほとんど報じなかったんです。出してもすごく小さい扱いだったんです。でも今回民事訴訟でその地裁が判決を出した時に結構大きく取り上げたじゃないですか。山口氏のその性暴力があったということを認め、裁判所が認めた途端に日本のメディアは大きく報道し始めた。これは日本のメディアっていうのはやっぱりこうずるいなって思いますね。
でも一つ救いなのはね、まだね裁判所で発言されてない証言が2つあるんですよ、
はい、
ホテルのドアマンの証言と、タクシーのドライバーの証言があるんですよ。でこの証言がもし控訴審でされれば、新しい事実が見つかったってことになるんですよ。新しい事実が見つかったと時には一度不起訴になって検察審査会が却下した案件も、もう一度捜査逮捕の、案件に なりうると言ってました。だからもう一回刑事訴訟を刑事罰を受ける、そういう、司法の判断を仰ぐっていうことがこれから開けるかもしれませんね。もしかしたら
日本の司法がまともであってほしいと思います
ね。そうですね、
そういう意味じゃね、まだ決着はなかなかつかないまま年が越してしまいそうなんですけどね。来年はどうもターニングポイントになりそうですね。
そうですね、
いろんな意味で、
いろんなことがあったからそれを忘れてしまうのか、それをきちんとねやりながら忘れずに、
はい、もうとにかく忘れずにいかないといけないですね。
そうですね、
追求して、とことん追求していかないといけない、
ね、年忘れなんて言ってらんないですね。
はい、じゃあ、この調子でね、また、この小さな番組もしぶとくしぶとく来年も続けていきたいと思います。それでは皆さん、できるだけ楽しいお正月をお迎えください。
はい、
それではまた来年お目にかかりたいと思います。本年も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、良いお年を。
良いお年を。
さあ聞いていただきました。いかがだったでしょうか。もう次から次へとですね、首相の答弁が嘘だったといういろいろな事実がね、もう日を追うごとに増えていますよね。この問題はまだまだ続きそうです。ところでアフガニスタンでたくさんの用水路を作ってアフガニスタンのですね発展に貢献していた中村哲さん、お医者様ですけれどもね、銃弾に倒れてしまいましたね。医師でありながらですね、自分で重機を操って用水路建設の先頭に立っていた方なんですよね。いや本当にねすごい人を亡くしてしまいました。本当に悔しいですね。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。